OD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、今週も影山優香が担当いたします。よろしくお願いします。あ、この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターをフォローしてハッシュタグホット一息をつけて実況よろしくお願いいたします。ということで本日10月7日ですね。10月突入しました。結構もう朝と夜は寒いんじゃないですか。結構寒暖差もある季節かもしれないので、ぜひ健康にお気をつけて、お気をつけて。10月といえばですね、10月2日から私が以前月1で放送参加させていただいていた FIFA ワールドカップ64というテレビ朝日とアベマで放送している番組が、なんと10月からレギュラー放送になりました。ありがとうございます。いやー嬉しい。そう、月一とは言っても今までもいろいろな番組の兼ね合いとかもあって参加できるメンバーみたいなのも毎回コロ変わってたんですけど、今後もね、こう参加できる時に参加させていただくという形ですが、まさか私ね、テレビでレギュラー番組をということに触れ合えることがないと思ってたので、これからも今後もなんかそういう貴重なタイミングを経験させていただけて本当に嬉しかったですね。あとこれまで何回かお会いさせていただく中で、せいやさんと霜降り明星のせいやさんとご一緒させていただいてるんですけど、だんだんなんか私自身も話せる、お話できるようになってきて、でこの間の収録の時にスタジオ入りせいやさんがされた時に、お、影山ちゃんみたいな手振ってくださって、でもそれがすごい嬉しくて、私せいやさんと仲良くなれたことも嬉しかったですし、その人になんかこうお仕事の現場とかで手振ってもらえるのってめっちゃ嬉しいんだなっていうのを思ったので、これを聞いてくださってる皆さん、私に会ったら手振ってくださいそうそう、手振ってもらえるだけなんかちょっとこう特別というか距離がぐっと縮まったような感じで嬉しかったです。お、サッカー関係のメールここでいただきました。読みたいと思います。てってるってって言いましたね。岩手県岩手の増田さん、かけちゃん、こんにちは。こんにちは。8月末に YouTube でアベマ FIFA ワールドカップカタール2022のチャンネルにて、新ユニフォームをやべっちさんとかけちゃんが芸能人初めて着用している動画を拝見しました。ありがとうございます。ユニフォームを制作したアジアスさん側が脱帽したかけちゃんの観察力に私も驚きと笑いが出てしまいました。質問、実際にユニフォームを一式を着用してみた感想を聞きたいですということで、ありがとうございます。はい、あ、そうです、今日あるのはね、じゃあちょっと出しますね。あ、いたこちらですね。これ伝わるかわかんないけど、はい樋口さん目線をはい、これはですね、カタールワールドカップに向けた新ユニフォームなんですけど、このちょっと斜線になってるじゃないですか。これが折り紙を意識していて、最初折り紙ってなんだろうと思ったんですけど、この斜線っていうのが折り紙の折れ線であったり、この折り紙を折った時の紙と紙が重なるようなものを意識したものらしいんですね。で、感想は結構こうぴっちり、こう軽くて動きやすそうだなっていうのは、もちろん素材にこだわられてるんだろうなっていうのも思いましたし、あとは本当に女性のが着てもスタイリッシュに見えるようなラインがあるので、なんか可愛く着こなすこともできるから、スタジアムに行って友達と一緒に着てみたいなって思いました。で、ちょっとサッカーファン的に言うと、本当に1980年代とか、なんか例えば、ドーハの悲劇とか、そういうシーズンとかのユニフォームも、のデザインもモチーフにされてるということだったので、この縦の赤ラインとか、後ろのエンブレムとかっていうのがイメージをされてるということで、ちょっとそれまでの歴史、日本の歴史とかも踏襲して、その思いも含めて、このカタールワールドカップを乗り越えていこう、いい結果を出していこうみたいな団結力も生まれるようなコンセプトのユニフォームになってるので、それがすごくときめきました。という感想でございます。サッカーメールをたくさんいただいている模様でございます。東京都のスラッシャーパーさん、かけちゃん、ごきげんよう。ごきげんよう。僕は社会人サッカーチームの中の人をやっています。10月に鹿児島での全国大会に臨みます。すごい。5日間のトーナメントで最大5連戦となる過酷な戦いです。プレー経験があるかけちゃんのエールならいつもの1億倍頑張れるので応援よろしくお願いします、ということで、すごい、全国大会だって。 このね、多分5連戦ってなるとやっぱり休養も取れない中でリカバリーができない中での戦いになるから、でも一戦一戦が大事な戦いだから多分全力以上の実力を出そうって頑張ると思うんですよ。でもやっぱり先を見据えてのっていう戦い方っていうのはこのサッカーだけじゃなくてこの今後の人生でも必要な、まあ、生き方になると思うので、全力は出しつつも今後の自分みたいなのもちょっとイメージしながら自分を守ってあげてください。私が応援しています。あの結果のお便りをまたいただきたいですね。ぜひあのスラッシュアパさん大会がどうだったのか。社会人チームでこんな過酷なスケジュールでやるんですね。いやー怪我だけはしないように応援してます。頑張ってください。そして、ここでちょっと気になることがあるのですが、ということであるサイトに40代に聞いたおしゃれだと思う日向坂46メンバーランキング第1位に影山優佳と書いてあったんですって。何それ、知らないです私。え、どういうこと？ん？おしゃれだと思う日向坂、え？おしゃれだと思う？意味深みたいなやつじゃないですね。かっこ意味深みたいな、かっこわらみたいな。あ、かっこわらついてない。本当に言ってる？本当に言ってますか皆さん。あ、1位の理由書いてあります。自分自身はファッションには疎いとテレビ で発言していたものの、いや してますよ、めちゃくちゃラジオでもしてます。公式インスタグラムで衣装や可愛らしい私服も披露するなど疎いことを全く感じさせないほどの着こなしで大きな人気を得ていると書かれております。いや実はそうなんですよ。うん、やっぱ大きな人気を得ていると薄々気づいてました。うん、やっぱりねこうファッションには疎いってちょっとハードル下げちゃってたところがあるんですよね。うん、一回回っておしゃれ、うん、いや失礼な、一回回ってないですよ、ゼロ回。うん、自転も何もしない、もう全く微動だにせずおしゃれ、微動だにしないおしゃれです。私やっぱね時代が追いついてきたというところだと思いますよ。うん、やっぱ40代って言うとこう本質を見抜けるような年ですから、だから嬉しいです純粋に。うん、やっぱ褒められると嬉しいじゃないですか。え、どうしました？写真が載ってますね。これはあの NASA のやつですね。ザラで売っていた NASA の服をほっと一息に着てきた時のやつですね。これがどうしました？いやいや、おしゃれでしょ。なんていうんですかね、NASA の、まあ、研究員をモチーフとしたポロシャツスタイルで、かつでもこうくびれのラインは出てるように、まあ、折られていてというところで、うん、いやちょっと待ってくださいよ。これをね、仮におしゃれじゃないというのであれば、それはもう NASA に謝らないとですよ。いいんですか？NASA に謝、私は全然いいんですよ。そんないろんなこと言われても。NASA が黙ってないですから。ということで、まあ、おしゃれだと思う日向坂46メンバーランキングで1位を獲得した私のオープニングが、まあ、いいですよ。ね、全然褒めてもらわなくても自覚しております。ありがとうございます。怒られそう、そろそろ。私が選んだお気に入りの一曲をいきましょう。それではお聴きください。アドさんで歌方ララバイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
私実はじゃんけんの勝率を上げる方法を知ってるんですが、それは教えないです。こんにちは。おしゃれだと思う日向坂46メンバーランキングで1位を獲得した影山優佳です。あ、教えろよ。嫌ですよ、もったいぶりますよ。
レギュラーでしょ。
うん、レギュラーです。はい、東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46ほっと一息。さあここからこのコーナーやってみたいと思います。影ちゃんのなりきりコールセンター。あー久しぶりですね。資格を多く持っている影山優佳がリスナーさんからのお悩み相談ごと聞きたいことに対して専門家になりきってそれっぽくお答えしていきます。ここでリスナーの皆様へご報告です。あくまでも専門家風でございますので間違いもございますし、ついつい早口になってしまうこともございますが、まあ、そこはエンタメなので、まあ、お許しくださいませ。ちなみに私が取得している資格は世界遺産検定2級、ニュース自能力検定2級、不動産知識検定、薬学検定1級、歯科助手、心理カウンセラー、てんてんてんてん、あとなんだっけ、わかんなくなってきたって書いてあります。あ、改めてですね、その心理カウンセラー以降のやつで言いますと、まあ、今年の7月8月にかけて取得した資格で言いますと、略語検定1級、環境カオリスタ、栄養検定3級4級、道の駅検定ですね。うん、はい、というコーナーでございます。 ちょっとね、また新しく資格も勉強していきたいですね、余裕ができたら。ということで、今回はこれらの資格たちをうまく活用できるように、はい、活用しつつお悩みに答えていきたいと思います。それでは早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム、鬼無双ガイザーとんかつさんからのお問い合わせです。もしもし、気象庁の影山さんですか？この時期になると台風が何回も来ますが、なぜ多くなるのか教えてください。ということですね。まあ、気象大好き影山優香としてお答えさせていただきます。もしもし、お電話ありがとうございます。気象大好き影山優香でございます。ということで、この時期になると台風が何回も来るのはなぜかということで、こちらはですね、海の水温であったりとか気温が関係してくるものではないかというふうに予想されます。具体的に申し上げますとですね、まあ、特に、台風が発生するのはですね、太平洋の、まあ、中心というか赤道に近い太平洋の部分になります。こちらがですね、まあ、気温が上がっていくとなりますとですね、海水面も上昇しまして水蒸気が発生しやすくなります。ここでですね、まあ、偏西風の流れに乗ったりとか、まあ、そういう気団の張り方のなども影響いたしまして、こう空気の流れとしてですね、台風がアジア地域、特に日本であったり、まあ、ユーラシア大陸、中国の方面に行きやすくなるということがあります。こう作っては流れて、またその台風の流れによってまた新しい台風が流されてというところで、台風が多く移動するというところがあるのではないでしょうか。まあ、ということで、ラジオネーム鬼無双怪談とんかつさん、お問い合わせありがとうございました。いや、だいぶうまく言えたんじゃないですか。今回はちょっと発音とか、まあ、伝えわりやすさも意識してお話できたかなと、冷静沈着な影山由香でお届けできたかなと思います。合ってるかは知りません。気象庁の人間ではないので。はい、さあ続きまして、ラジオネーム日向に影ありさんからのお問い合わせです。おはようございます。お疲れ様です。他国語、他言語に詳しい影山優香さんにお願いします。ラオス語では頑張ってよ、パニャニャンダーと言うそうですが、え？全国のほっと一息リスナー、お日様、影サボをぜひパニャニャンダーを使って全力前レイヤー、激しておくんなまし、よろしくお願いします。パニャニャンダーね。パニャニャンダーを使って全力マリアで励ましておくんなまし、よろしくお願い申し上げます。それでは、張り切ってどうぞ。みんな、今日も一日、パニャニャンダー。何これ？パニャニャンダーって何？いや、あとさ、よく調べましたね。ラオス語で頑張ってなんて誰が調べますか？パニャニャンダーのコーナー？どういうコーナーですか、それ？わかんなすぎる。パニャニャンダーってめっちゃいい響きですね。パンダみたいだし、猫だし、なんかすごい可愛い。パニャニャンダー流行りそうですね。いや、流行らせていきましょう、パニャニャンダーを。あと言いづらいパニャニャンダ、鍵山のパニャニャンダ、どういうコーナーか。なんかこう一日というか、その収録までの中で鍵山がパニャニャンダだなって思った出来事を話すというコーナーで、パニャニャンダの定義は別に頑張ってじゃなくてもいい、私の五感のパニャニャンダで答えるってね。めっちゃいいですね、それ。例えば今で言うと、影山由香が今週1週間でパニーニャンダーだなって思った出来事は、メンバーの加藤志保が私のお家に来たんですよ、遊びに。あやちゃんと、高本彩香と加藤志保が来たんですけど、加藤志保が家に来て一番最初にやったのが、私のソファの上で自撮りをするっていう、それ最高にパニーニャンダーだなと思って。いい、これはいい、全然いい、何でもできる、これ楽しい、私言ってて。で、その後もそのメンバー高本彩香と加藤志保が来て一緒にたこ焼きパーティーをしたんですよ。で、私粉もんが得意なので、この種を作ってずっと役担当してたんですけど、3人いて、影山優香たこ焼き担当やってて、で加藤志保がスプラトゥーンやってて、高本彩香が動物の森やってたんですよ。これめっちゃパニャニャンダーじゃないですか。いい、これ、今日かげちゃんパニャニャンダーだね。 ありがとうございます。いや、結構シックにまとめてて、モノトーンな感じで、やっぱね、パニャニャンダーを意識してちょっとこうコーディネートを合わせてみました。ありがとうございます。記憶に定着とパニャニャンダー、今後も使っていきたい。ありがとうございます。それでは、続きまして、ラジオネームホットナイト先生からのお問い合わせです。もしもし、最近仕事の疲れが取れなくて針治療に行ったのですが、治療針を刺したら 顔も体も次々と変形してしまいました。治療院の先生は念能力者だったのでしょうか。これからどうすればいいか、かげちゃん教えてください。ということでですね、まあ、筋肉について勉強中の影山よくお答えさせていただきます。もしもし、お電話お問い合わせありがとうございます。最近針治療に行かれて、次々と、まあ、骨格が変形していたというところのお問い合わせでございます。ありがとうございます。まずおそらくですね、この疑問文として書かれている治療の先生は念能力者だったのでしょうかということで、こちらの質問にまずお答えさせていただきますと、おそらくですね、治療医の先生は、念能力というよりは物理攻撃が得意なのではないでしょうか。なぜかと言いますとですね、念能力者だった場合治療針を使わないと思います。針でですね、直接筋や骨格に働きかけておりますので、まあ、もしその念能力が使える場合は使わないというところから、うん、まあ、どちらかというと治療針を使った、まあ、まあ道具であったり、まあ、銃を使った物理攻撃が得意なタイプではないかと思います。うん。あとはですね、まあまあ、例えばこうとても細い糸を使ってこう人を操ることができるような、そういう能力とかだったらあるかもしれないですけどね。うん、多分パワータイプだと思います。うん、ポケモンでいうゴーリキーとかですね。うん、なんかそういうタイプ、まあ岩タイプですかね。そういうタイプだと思いますので、まあぜひそれに対してすごく不満がお持ちなのでありましたらですね、まあ例えば、まあまあ水タイプの能力を増していただくような、まあ水をたくさん摂取していただきましてですね、水を手からまあ吐き出していただけるようになりましたら、まあ効果抜群というところで、うん、あとはまあ格闘タイプでありましたらエスパーとかですね。何の話？針治療に対する対処法ですよ。あ、そうですか？ごめんなさい。あ、ついちょっとポケモン好きで。申し訳ない。いや、でもですね、まあ、念能力者というご質問に答えしましたら違います。安心してください。物理攻撃者ですよというところでお答えさせていただけたかと思います。あ、これもパニャリアンダーですね。いや、確かにこれはパニャリアンダーですわ。多分、治療の先生というよりは、まあ、変形したことに対して、こう、冷静にお手紙をかける。多分、痛みとかも伴ってると思うんですよね。例えば、もう顔が顔面が全然違うとか、骨格がもう骨が一本足りなくなってしまったとかいうことに対して冷静にかけるというところで、このホットナイト先生は最高にパニニャンダーだなと。でももうちょっとパニニャンダーになれるかなと思います。さあ、続きまして。ラジオネーム、チョコチョコ、おっちょこちょいのチョコさんからのお問い合わせです。もしもし、もしもし、心理カウンセラーの資格を持つ影山さんにご相談があり、お電話いたしました。今日影山さんに相談に乗ってもらいたいことは、嫌いで苦手な言葉を少しでもポジティブに捉える方法、ことができる方法はないかということです。私が苦手な言葉、文章はと言いますと、厳選なる抽選の結果、残念ながらチケットを用意することができませんでした。ライブなどのチケット抽選に外れた際によく見聞きするこの文章です。この文章を見るだけでとてもネガティブな感情になります。私と同じことを思っている方も多いかもしれません。影山さん、この言葉、この文章をポジティブに捉えられるいい方法があればぜひ教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。はい、ということで心理カウンセラーの資格を所有している影山由香からお答えさせていただきますが、私の特技がですね、以前から言っているように、こうネガティブな言葉をポジティブに変換するという特技を持ち合わせております。それを踏まえて言わせていただきたいと思います。次に会う楽しみがより増したよというところでございますよ。どういう意味かと言いますと、今回確かに残念ながらチケットをご用意することができませんでしたって、これ別に厳選なる抽選の結果チケットを用意することができませんでしたでもいいんですよ。ここに残念ながらという言葉を付け加えている、これはどういう意味かというと、本当は私たち会いたいけど会う機会を次に伸ばしてしまいましたということを変換できるんじゃないでしょうかということで、これ多分チケットをまあ販売しているチケット会社もアイドルもそして皆さんにとっても、私たちに会う楽しみが先に延ばしになっただけで、こう絶対に会えます、かつより会えない期間が伸びる方が会えた時の喜びも等しようというところでございますよ。なのでこの厳選なる抽選の結果、私たちに会う楽しみ幸せがより増えましたよという言葉でございますよ。そういう風にポジティブに生きていきましょう。はい、ということでございます。お問い合わせありがとうございました。いい言葉言っちゃったな。続きまして、ラジオネームとっとっととんだろうさんからのお問い合わせです。心理カウンセラーの資格を持っているかげちゃんに相談があります。最近このラジオミーパン会を聞いていると、 ブンブンブンブンという幻聴が唐突に聞こえてきます。僕はいろんなラジオを聞いているのですが、パーソナリティが突然にブンブンブンブンと言い出すラジオは聞いたことがありません。もしかしてこれは僕のストレスによる幻聴なのでしょうか。影ちゃん診断お願いします。はい、ということで、心理カウンセラー風資格風でお答えさせていただきます。お問い合わせありがとうございます。質問内容に関しましては、ほっと一息聞いているとブンブンブンブンというバイコンが聞こえるということですよね。ということで、これはですね、まず、私の勝手な推測でございますが、ブンブンブンブンという言葉はですね、実際に聞こえています。実際に聞こえていまして、ここから、ストレスに感じているというところ、幻聴じゃないかと思っていることに関しましては、おそらくですが、マジでおそらくでございますが、ブンブンブンブンと聞こえてしまったことに対して、それをスニーカーストレスに感じていると。そういう風が適切な順序なのかなと思います。うん。やっぱりですね、近い距離で、バイクのような高デシベルの音を聞きますと、不快感がありますから。うん。これは、ラジオを通してでも同じことが言えると思います。そしてですね、私が同様に心配しているのは、レギュラーラジオで急にブンブンブンブンと言い出す彼女ですよね。多分ね、仕事で疲れてるんだと思います。ブンブンブンブン、しかもこの文章だと多分長さ的にブンブンブンブンの一フレーズで収めてくれてますけど、実際オーディとか聞いていただければと思いますが、実際はブーンブンブンブンブンブンブンブンとかですので、本当にあれを長尺でできるあのメンタルはちょっとネジが外れちゃってるかもしれない。うん、一般的な判断、正常な判断ができなくなってるかもしれないということで、ちょっとそちら側のケアに回りたいなと、出張でケアに行こうかなという思っている次第でございます。ということで、はい、あなたは健康です。問い合わせありがとうございました。はい、ということでここまでなりきりでお話しさせていただきましたが、いや確かに言われてみたら、いやミーパン界変だよ。うん。いや、思った。いや、私ね、今回、ほっと一息で、ほぼ交代交代でラジオやらせていただいてますけど、よくファンの人に、かげちゃんの回とミーパンの回全然雰囲気が違くて、どっちも面白くていいね、みたいに、褒めてもらえること多くて、すごいありがたいんです。それぞれの個性が光ってていいね、と思う。いや、よく思ったら、ミーパンがやばいだけじゃね？もう、あれはすごいなって、でも聞いてて楽しいし、違うお昼の過ごし方になって、なんか私的に毎日同じルーティンだと、こう盛り上がりに欠けることがあるから、毎週、2週に1回とかでも、全然雰囲気の違う金曜日を過ごせたら、また生き方が変わるななんて、ポジティブに取られるとそうだし、普通に民放が心配になる時はあると、ことを思いました。そんなコーナーでした。私影山由佳、どんなメールにも気持ちは入れてお答え、誠心誠意お答えさせていただく所存でございますので、リスナーの皆様こんな感じでね、受け答えするのが良ければ、はい、ぜひおメールを送りくださいませ。以上、なりきりコールセンターでした。さて、続いてのコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。日向坂46メンバーランキングで1位を獲得した影山さん、1位を獲得した本当の理由をお答えください。ということでですね、おしゃれランキング1位の影山由佳としてお答えさせていただきます。やっぱりですね、おしゃれというのは本質ですよね。お洋服を身にまとうことで、本質が溢れ出てしまうような、そういう魅力が増強してしまうようなところがあると思います。服を着こなすことで自身のオーラを身にまとって、オーラをさらに増強させていただくというところで、その魅力に気づいたのが40代大人の方なのかなと。私の魅力、本質に気づいていただけたのが、いや、ちょっと、せっかくめちゃくちゃいい話をしてるのに、ここね、もう、菅氏香さんの曲が流れてますよ。流れてるところだったのに、それごとフェードアウトするんだから、もう菅氏香さんにも怒られてください。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ。今週はこちらを紹介したいと思います。絶賛発売中、探知機黒胡椒ガーリック。はい、こちらも今回ご用意していただきました。こちらですね。いや、もういい匂い。そしていい柄。フルネームはですね、タンパク質をチキンで、タンチキという名前でございます。今回黒胡椒ガーリック味ということなんですね。 ローソン標準価格225円でお届けしております。はい、ということでこちら、まあ、見た目もそうなんですけれども、あの説明的に食べ応えがありながらもカロリー糖質が控えめという商品になっております。この探知機の、まあ、広告とかをよく街中とか CM とかでご覧になっているんじゃないかなと、よく流れていますので、私もすごく印象的で気になってました。実際お味のほどはいかがなのかというところで、ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。うわー楽しみ。いただきます。うんうん、これはうまちゃーん、めっちゃ美味しいです。これあのね、私も偏見中の偏見なんですけどタンパク質と糖質が控えめって言われて、あっさりしてるって聞かれたら結構なんていうのかね、繊維っぽいのかなとか、こうさっぱりすぎてホロホロしちゃってるのかななんて思うんですけど、それもそういうサラダチキン系の魅力の一つあるんですが、ホットミールでそれはいかがなものかと思ってた中で、この探知機めちゃくちゃジューシーです。めっちゃ美味しい。あのこれでカロリーだったり糖質が抑えられてると思えないぐらい、本当にこう肉肉しいというか、ジューシーで肉汁もあって、かつこの黒胡椒ガーリックっていうところで満足感もあります。めちゃくちゃ美味しい。で私ローソンさんのホットミール大好きで、Lチキも大好きなんですけど、こうLチキと比較してみようかなって思った時に、確かにLチキは衣がしっかりしてるんですよね。あのパリチキンの方がさっくりしてますけど、エルチキはこう衣の存在感があってこう満足感が高いっていう印象で、それに比べるとやっぱり衣がないので、このタンチキ、このチキンだけの魅力っていうところで、あっさりしてるけど味自体がすごくつけられているので、本当に満足感がエルチキと同じぐらい高いです。これは本当になんかカロリー抑えたいなとか、ちょっとダイエットしようかなって思う時もいいですし、そうじゃなくて例えばエルチキ食べたいなって時でもこう交互に食べてみるとか、本当にこう日常の中でこうホットミール食べたいなって時に全然おすすめしたい商品ですね。私もちょっとこれまた今度なんか昼ご飯食べたくなった時に買おうって思いました。ということで、今紹介したタンチキ黒胡椒ガーリック、本日のランチに良ければいかがですか？気になった方はぜひローソンでゲットしちゃってください。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、日向坂46のフェイドアウトアガール影山由佳がお送りしてきました。ちょいちょいちょいフェイドアウトは私が知ってるわけじゃなくて、私が至って真剣に真面目に自分の思ってること語ってるだけなのにフェイドアウトさせてくるということなので、これはちょっと不名誉かもしれないですねこれからあの逆にもうフェイドインがあるぐらいの、うん、もう最初もうオープニングから喋ってるみたいなそれぐらいの勢いで喋っちゃおうかなと思っちゃいますよ。ということでエンディングでございます。今回はですね、まあ、なりきりコールセンターも結構本当になんかバリエーションが豊かですよね。なんかなりきりコールセンターで言うとなんか資格が偏っちゃうのかなとか思うんですけど、全然そんなことないですよね。皆さんがいろんなの考えてくださって本当にびっくりです。あとやっぱり今日の回といえばパニャニャンダーですよ。もうね、ハッシュタグほっと一息よりパニャニャンダーがトレンド入りするんじゃないかってぐらいトレンド入りしてほしいぐらいめちゃくちゃいい言葉です。うん、あの流行語大賞狙いたい。うん、なんかほっと一息で、いや年間の最後とかにほっと一息、ね、流行語大賞とかやりたいですうん、なんだろう、それ後で考えますちょっとパニャニャンダー企画は本当にありかもしれないです。皆さんの今日のパニャニャンダーな出来事をこう書いていただくみたいなそして番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。さらにホット一息公式ツイッターもございます。アカウントは小文字でホットアンダーバー一息46、ホットアンダーバー一息46、つぶやくときはハッシュタグひらがなでホット一息でよろしくお願いします。この後オーディの方ではアフタートークもございますので、皆さんよければお聞きくださいませ。それでは今日はこの辺で失礼いたします。日向坂46の影山由佳でした。 See you soon。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の影山由佳です。収録終了いたしました。わー、ここからアフタートークとなっております。よろしくお願いいたします。今日はね、 日本撮りなので、久しぶりの収録だったんですけど、やっぱすごい楽しいです。おしゃべり好きなんだなって純粋に思いました。あと、メール通して皆さんとなんか会話してる気持ちになるので、一人喋りっていうよりは人と話すことが好きなんだろうなっていうのを感じた回でした。さあ、そしてちょっと今日は紹介しきれなかったメールをお届けしたいと思います。神奈川県ビビンナにビビンナさん。いつもありがとうございます。かげちゃん、こんにちは。こんにちは。かげちゃんは、週刊少年ジャンプで連載されているマッシュルという作品をご存知ですか？実はこのマッシュルの作者である河本先生が、ジャンプの刊末コメントで、影山優佳さんのラジオがとてもいいです。ヤクルト1000くらいいいですとおっしゃられていました。わあ、今週もヤクルト1000のようなラジオをヤクルトレーティングのように届けてくださいねというところで、すごくないですか？え？そんなことあります？このラジオを聞いてくださったというより、ラジオがとてもいいですってことは聞いてくださってるってことですよね。うわー、嬉しすぎる。いや、嬉しいな。ジャンプなんてさ、みんな見るじゃない。で、この私ジャンプとか漫画最近読むの好きなので、こう読んだりするんですけど、あれって本当にその作者さんの素で書かれてるコメントだったりするんですか、うん、それがもう本当にコメントがなかったら何も書かれてないみたいな、それぐらいラフなやつだから、本当にそれを毎週その一回一文字一文しかないところをほっと一息の話をしてくれてると、しかも影山優佳の話をしてくれてる、嬉しすぎる。ありがとうございます。しかもね、同じくジャンプ系にロボコっていう作品が、週刊少年ジャンプの僕とロボコっていう作品があるんですけど、その作者の方が影山優佳をちょっと応援してくれてるっていうのことも書いてくださって、話してくださってて、ちょっとジャンプ系ヤングジャンプ界隈で影山優佳来てるかもしれないです。それは調子乗ってます、違いますけど、嬉しい、それぐらい嬉しかったです。そういうメールどんどん欲しいです。教えてください。やっぱりその話って、その界隈とかでは盛り上がるけど、それを外に出るとか私たちの耳に届くことって全然ないので、ほっと一息の感想もそうだし、ほっと一息誰がこんなこと言ってたよとかもそうなので、教えてほしいですね。このできれば河本先生にちょっと宣伝してもらって、ゲスト、わ、いつか来てほしいです。マッシュルの魅力とかも聞いてみたいし、だってそれで言ったら漫画家さんなんて専門家じゃないですか。来てくださるときは専門家としてちょっと答えてほしくないですか。例えばですよ、これも企画提案なんですけど、私が漫画系のお便りを読んで、私が漫画家の気持ちで答えます、で先生がそれは違いますなのか、めっちゃそうですなのか、それを訂正してもらうみたいなのとか、めっちゃ面白そうだなって思いました。いい。あとはね、もし聞いてくださってる有名人とかの方とかがもしいたら教えてほしいですね。うん、だし、もう、直接半蔵門に来てほしいです。聞いてますみたいな。楽しみ。今後、ゲスト会とか、私、人の話聞くのがすごく好きなので、そういう会とかの方が、なんかこう、突っ込むのとかも好きだったりする。意地悪なこと言うのとか好きだったりするので、そういう会があったらまたいいなと思いました。ということで、オーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していきますので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りくださいませ。お待ちしております。ということで、今回はこれでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の影山優佳でした。バイチャー。